そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
2016年明けましておめでとうございます。
はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
我々としてはね、年末年始と走り切っておりますね。まだ切ったらダメだけどさ。
そうですね、なんていうんですか、ノンストップでやってますね、
はい、いつも以上にハードにやってますね。
はい、31日には冬コミと増刊号の配信も行いまして、1月3日通常配信でお届けしております、
はい、お届けしております。冬コミね、たくさんの方来ていただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2015年すべての特集を振り返る CD を、用意させていただきましたけれどもね、結構もう感想もいただいておりますが、喜んでいただいたみたいでありがとうございます。もうなかなかね、こう初期の頃は覚えてないもんね。もう2015年頭何の特集してたみたいなやつとかさ。
そうですよね、もう1月とかにやってたアニメとか正直ちょっと忘れているところもあったりしますからね。
まあ我々もね、この毎年そのまとめ CD を作りながら、その時その時にこう、あ、この作品ここだったんだみたいなことをね、振り返るいいきっかけになっております。通販の方もね、時期始めますので、まあ、もちろんね、コミケ東京だからね、年末のね、行けない人もたくさんいらっしゃると思いますので、もしよかったら通販の方で手に入れていただければと思います。はい、ということで、ちょっと重めの特集が続きますけども、今日も行きますよ。今日の特集は
2015年秋アニメ最終回特集です。少しずつ少しずつ色を塗る、大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待っているよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。家族の絆ってなんだろう、
友達の絆ってなんだろう。
山奥に立つ病院である事件が起こる。
過去から現代へと結びつく絆の物語。
家族のため、
友達のため、
妹のため、
父のため、
走れ。那瀬ひとみ、
岩本さより出演、
舞台北風の太陽、
2月18日から21日、中野テアトルボンボン。
那瀬ひとみは花組公演、
岩本さよりは月組公演。
お問い合わせは各ツイッターブログまで。
ぜひ見に来てください。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました、2015年秋アニメ最終回特集です。
はい、
スタッフが最終話まで視聴した作品は今期23作品。減ってる？
いや、今回はあれですよ、続きが決まっている作品を完全に除外してますからね。
はい、そうですね、最近はこう入れているんですけど、この数にも入ってないんですよね、入れてないので。
はい、
ということなんで、2期が決まっている作品、もちろん継続している作品は全て除外しております。まあそれ全部入れたら結構まだ見てんだよね、我々もね。うん、まあ純粋に、今期終わってしまった作品だけで、23作品、そして投稿が来た作品が10作品でした。
はい、
多いのか少ないのか何とも言えないですね。
まあでも半分近くは今回も来てますね。
はい、今回ね、びっくりしましたよ。どの作品がね、投稿数ナンバーワンになるのかっていうか、まあばらけて今回も集まっていたので、このまま終わるのかと思ってたんですけれども、いや、飛び抜けた作品がありましたね。
そうですね、数が本当違いましたからね、これだけ。
いや、私もちょっとびっくりしたんですけれども、この作品からいきましょう。
落第騎士のキャバルリー。トレビさんからのコメントです。秋アニメでもいろいろとあった能力バトルものの中でも個人的には一押し作品、 とにかく数ある試合や決闘のシーンがどれも秀逸でした。戦っているキャラの気合が画面から伝わってくるというか、実際の格闘技を見ているような一瞬たりとも目を離せない演出に毎回見入っていました。日常パートのちょっとエッチなコメディ展開とのバランスも良くて楽しかったです。アリスがしれっと女子シャワールームにいても誰も気にしないところも良かったですね。一番好きな回は8話、倉敷クラウドとの決闘は熱かったですね。それまでは単なる悪役として描かれていたクラウドですが、戦いの中で見えてきた彼の本心は純粋に強さを追い求めているだけで、強引ではありますが根本的には一気と同じ。笑みを浮かべながら戦う二人に見ているこちらも燃えないわけがないです。他にも対桐原静也戦や雫対東堂東華生徒会長戦など好きな試合はたくさんありますが、最終回の一騎対生徒会長の一瞬の攻防も短いながら見応え十分でした。今回は七星剣舞祭の学園代表を決めるところまででしたが、倉敷クラウドとの再戦も見てみたいですし、アリスの本気も気になるし、最強先生の戦っているところも見てみたいので、ぜひ2期をお願いしたいと思います。続きまして、水玉ハリアーさんからのコメントです。導入の展開がそっくりな作品が他にあったこともあり、当初は混乱しながら見ていたのですが、気がつくと毎週楽しみな作品になっていました。特に気に入っていたのは、雫とステラの漫才にも似たやりとり。テンポいい感じで進んでいく、それは結構この二人っていいコンビなんじゃないかなと思わせてくれます。この二人は番組のウェブラジオも担当しているのですが、毎週毎週笑わせてくれるので、そちらも聞くと二人のことがより一層好きになれると思います。一方で対照的な戦闘シーン。序盤こそある種、紋切り型にも感じられる戦闘でしたが、学内戦の後半に進むにつれて迫力を増し、一騎対綾瀬、雫、東華戦はとても見応えのあるものでした。そして最後の一騎対東華のあのワンカット。一刀羅刹のカットは作画スタッフもこの一振りに全てをかけたかのような映像で鳥肌ものでした。穏やかに終わったり、そもそも終わってなかったりするものが多い今期の作品群の中では、話がまだ続くにもかかわらず、しっかり最終回してた数少ない作品だったと思います。はい、ありがとうございます。
落第騎士のキャバルリー。英雄譚と書いてキャバルリーと読む。これ本当にキャバルリーっていうのかな、英雄譚って。何語？
英語？いや、わかんないです。適当言いました。
自体はある言葉ですけど、何語なんだろう。
うん、この作品がナンバーワンの投稿数を集めました。
まあ、意外でしたね、僕も。
まあ、正直私も意外でした。
うん、
今回、今回この作品を最初まで見たのは、私と牧田くんの二人。
そうですね。
見ておいてよかった。
そうだ、本当によかった。いや、でもこれ、最初の段階で、
うん。
あお互いの時も言ったと思いますけども、
はい、
付き合い出したじゃないですか。
即ね。
そう。そこは僕はかなり高評価だったんですね。お、いいじゃん、いいじゃんって思って。
新鮮だったんですよね、すごくね。
まあ、アニメのキャラクターとかってね、やっぱ可愛い子多いんで、はい、なんでこれと付き合わないんだよっていうようなこと多いじゃないですか。
なんていうのかな。結局、恋愛に入らないじゃない。だから、女の子の方からのアプローチはあるんだけれども、ハーレムになって、どれかを選ばないみたいなさ。っていうパターンが多いでしょ。どうしてもこうオレオレ主人公に周りに集まる女の子たちみたいないうパターンだったら、
うん、
ところがね、本当にあっという間にカップルができちゃう。
他のキャラ、他の女の子キャラどうするのみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあね、妹は妹でまだお兄ちゃんのこと好きなまんまだしみたいなね。
そうですね。まあ、他にもこう、なんかそれっぽいような子がいないわけではないですけれども。でも、まあ、なんだかんだ言って、二人のラブラブっぷりにやられたな、みたいな感じはありますね。
そうですね。なんかその辺は、描くところをきっちりと、ちゃんと描くっていうのは、今回この落第騎士のキャバルリーは、恋愛面もそうですし、戦闘面とかも。
多分さ、結局、本筋、うん、恋愛は、おまけでもよかった。たのかなみたいな感じ。本筋は多分そっちの
戦闘パートですか、
うん、を描きたかっ ったのかなみたいな感じも。っていうか、それを描きたいがために日常パートがあって、エッチがあって、みたいな感じなのかなみたいな感じもあってね。まあ、その辺がうまく組み合わさった結果が、投稿数集まった理由なのかなと。その、いろんな属性の人たちに引っかかったのかなっていう気がしますね。
なんかこう、ある種テンプレート的な、ものを装っておきながら、その、急に付き合い、ちゃんと付き合い出したこともそうですし。
はい。まあ、試合のシーンも決闘に関しても、思ってた以上に、アクションも映像として描かれてましたからね。
面白いですよね、見ててね。で、あの、キャラクターも、コメントにもありましたけども、クラウドって途中で出てきたじゃないですか。はい、あれとかもなんか普通の展開だともう本当に悪いやつでみたいなのかなと思ったら、うん、そうでもない、こいつはこいつの流儀があったんだな、みたいなのも。あと、ちょっとずつ外していくんですよね、この話。
多分予想、そこが面白かったんだろうね。
うん。
っていう感じ。
っていうのが最近だと違うところかなっていう。
そうですね。だからまあ、ありそうでなさそうな作品だったのかもしれないっていう気はしますね、うん、まあストーリーはまだ続いてはいるんですけれども、アニメとしての最終回はきちんと迎えることができましたし、まあ本筋ではないって先ほど言いましたけれども、まあこうカップルとしてはね、めでたいっていう感じで終わってるんで、
まあそこはある意味ゴールインしましたからね、完結してしまいましたね、
はい、うん、こう裏で暗躍してたお父さんもね、こうめって言われて終わるっていうね、まあいい感じの作品だったんじゃないでしょうか。
ヤングブラックジャック、広隆寺五条さんからのコメントです。ヤングブラックジャック終わってしまいました。原作はまだ続いていますが、それにしても期待にたがわぬ硬派な展開にしびれました。例えば無惨鳥、ドクター百鬼が闇落ちしていく様は、宮野さんの縦横無尽な演技と相まって、夢奪われた青年の絶望がよく出ていたと思います。また手塚漫画が好きならにやりとできるキャラクターの登場、今上絵里がリボンの騎士のサファイアをモデルにしているのは絵柄からわかりましたが、社会変革を求める闘士でありつつ、彼女のキュートな姿や仕草は往年のサファイアを彷彿とさせる凛々しさと可愛らしさを併せ持つキャラクターになっていたと感じます。ところでブラックジャックの連載は1973年から、60年代後半から70年代前半は元ネタであるブラックジャックが生まれた時代背景そのものであり、最終回のサブタイトル競争の時代という言葉がふさわしい。ベトナム戦争や黒人解放の公民権運動しかり、また最終回の山荘リンチ事件しかり、このように誰もが想起できる実在の事件を丁寧に描くことで時代の空気感を表現しようと努力したことは十分伝わってきました。もっとも俗に言う高化学スモッグのような誇りっぽさや、綺麗すぎるキャラクターゆえにバンカラ成分は薄めだったかも。まあこれは今風にブラッシュアップした結果ですね。もっとも私自身も幼少期で確かな記憶はないのですが、もちろん実在の事件をモチーフにするだけではありません。この作り手の意欲は、当時の日本やアメリカが抱えた病理に加え、医師としての使命感を揺さぶられる事件に直面する青年医学生の苦慮を真正面から描くことで成し得たものなのでしょう。これが現れるのは最終回、競争の時代。それまでとは違い、国内の事件が元ネタです。しかもリンチといういじめに通じるドラマ剣は、現代にも通じる。そして実に後味の悪い結末、狭間の救命が功を奏さず無意な死を迎えるエリ、その加害者は果たして誰。警察による射殺が直接の要因ですが、リンチ事件が原因なのは間違いなく、さらにはエリ自ら外に飛び出したこと、誤解を恐れずに言うなら狭間の救命もまたこの悲劇の要因です。傍観者であることを捨てた狭間は、時代が生み出した悲劇を自分の痛みとしてしまった。苦いがゆえに大切な記憶として刻まれたことは、制作者の若かりし頃の体験に根ざしているような気がしてなりません。続きまして、高中さんからのコメントです。激動の時代に背を向けて、己の信じる道を歩き続けた意固地な青春道。テレビアニメヤングブラックジャックは、この PV のナレーションが示す通り、ブラックジャックこと狭間九郎の迷いなく医学の道を突っ走った青年時代が描かれていました。 数々のエピソードはどれもとても面白かったのですが、特にベトナム編は印象的でしたね。戦場で応急処置を施した兵士をきっかけに運命的な出会いをしたクロとドクターキリコ。共に医師としてのプライドだけをかけて、無謀とも言えるような執刀に臨み、それをやり遂げ、お互いの手腕を認め合った二人。それなのに、その後ドクターキリコは軍医として限界を感じ、安楽死を受け合う道を進むようになり、クロもまた日本の医学界のパワーバランスに嫌気をさして、無免許のまま高額の報酬での闇の手術を受け負うようになっていく。手塚治虫の原作で対立する立場を取る二人の黒い医師が、実はここにこんな出会いをしていたなんて話を描かれると、改めて原作を手に取って読みたくなってしまいます。人間だけが生き物の生き死にを自由にしようなんておこがましいとは思わんかね。狭間九郎の命の恩人であり、医師を目指すきっかけとなった本間丈太郎医師の言葉。そしてこれは原作者手塚治虫のブラックジャックという作品に込めたテーマでもあります。時代が変わり技術が進み、医者とそれを取り巻く社会的環境が変わっても決して変わることのない人類の普遍のテーマ。これがある限り手塚治虫の作品は色褪せないのかなと改めて気づかせていただきました。はい、ありがとうございます。
ヤングブラックジャック、ナレーションはブラックジャックだった。
あれ、時々手塚治虫とか言ってた気がしますけど。
どの立ち位置であのナレーションやってるんだっていうのが気になりましたけど。あの、ヤングブラックジャックすごく面白くて、毎週楽しみにしてた作品なんですけれども、あの、特集やりたかったんですけどね。コメント来るかなと思ってたら、こんな熱いのが来るならやっときゃよかったね。
本当ですね。でもね、暑いのが2つ。
どのタイミングでやるかって難しいと思ったんですよ。これ、やっぱり最後まで見ないとできないかなっていう気もして。
まあ、どこまでやるのかなとか、うん、あの、まあ、最終的にだって、ブラックジャックになるのかと思いきやだったじゃないですか。
そうですね。そこまで描くのかって思ってました。やはりブラックジャックにつながって終わるのかって思ってたんですけれども、うんうん、まだまだですよね。言ってしまえばね。
うん、
無免許医じゃないじゃない、まだ。
全然彼はまだ医学生として正しい道の上にいるふりしてますよ。
ですよね。まあ、
はい、
しかも、
バレなければ取れる。
それなりにこう、実力を認められつつあるっていうね。彼がどうしてこの無免許医のブラックジャックになっていくのかっていうのはね、先を見ないとわからないわけですよ。
すごいこう、原作が気になったんですよ。あの、エンドロールじゃないか、エンディングか。で、あの、キャラクターの絵が、
はい、
あの、元の手塚治虫漫画の時のキャラクターと、今回のヤングブラックジャックの、
はい、
ね、うん、そう、あれがくるくる回るのがすごく面白くて、私も全然そんな、あの、ブラックジャックはたまたま読んだことがあったんですけど、ドロロとか、
はい、
そう、百鬼丸とか、うん、そのあたりが結構こう、なんて言うんですか、リスペクトって言うんですか。
スターシステムって言うんですけどね。
ですかね、うん。そう、そのあたりがすごい気になりました。どっちも読みたいと思いましたね。
結局、この漫画自体を描いているのは、もちろん手塚先生ではないわけですから、これアニメ見てすごく漫画が気になったんだよね。
そうですよね、うん、こんなやり方があるんだなみたいな、昔の作品を習うやり方、うん、新しいやり方だなって思いましたね。
あの、でもテイストはさ、やはりブラックジャックのテイストなわけじゃない、うんうんうん、すごく。
そうですね。
その絵はね、今風、すごい今風なんだけれども、描かれていることはやはりそのコメント、今回熱いコメントいただいてますけど、本当60年代70年代のお話なんですよね。
いやー、本当だってあれですよ、ドクターキリコだって、あのブラックジャックの方でも時々出てくるキャラクターだったじゃないですか、はい、ヤングブラックジャックでもきっと時々出てくるキャラクターなんだろうなと思うと、どんな風に描かれてるのかすごく読みたいですよね。
いやー、重い話が多かったんですけれども、まあ、こんな作品だからこそ、やはりアニメとして見せてほしい作品だなと思うんですよね。やっぱこの今だからこそね。まあ、今期は本当ね、その昭和だと私はこう、去年1年は昭和だったなと思うんですけれども、まあ、昭和作品として、すごく見ておくべき作品なんじゃないのかなと思いました。
ワンパンマン、ワンパンマンさんからのコメントです。毎回楽しかったんですが、ただいつも本当あっけないくらいにワンパンで相手を倒してしまうので、カタルシス的にちょっとだけ不満がありました。でも最終回のボロスとの息詰まるような戦闘シーン、そしてワンパンで倒してしまうものの少しだけ言葉を交わすシーンがあって、ある意味埼玉の強さを認められた感じが得られて、胸のつかえが取れる思いでした。強すぎるがゆえに得ることのない満足感を得て、ボロスは負けて悔いなしのようにも感じました。埼玉も同じように本気を出して戦えるようなことがあったら負けても満足なのでしょうか。ありがとうございました。続きまして、フシュンさんからのコメントです。いやー、最後まで桁外れの強さでした。趣味でヒーローをやっている埼玉の最強は止まりません。最強の宇宙人が飛来しても連続普通パンチと、ちょっと本気出したマジ殴りで撃退。彼の本気が見れる相手が現れるまで楽しめそうです。2期への期待もそうですが、隣のヤングジャンプの更新を期待したいと思います。ありがとうございました。
ワンパンマンも終わりましたね。
うん、寂しい。
いやー、でも最終話はもう待ってましたな、バトルシーンが。
いや
ー、すごかった。
すごかったっすね。ボロス最強でしたね。
いや、ボロスのあの裏話に感動してしまって。
あー、ボロスだってね、強さを求めてやってきたんですよ。
ね、もともと原作者のワンさんがデビュー前に書いてた漫画、太陽マンのラスボスであまりにも強すぎて連載終わっちゃったみたいな話から、それで倒せるのがワンパンマンかっていうのになんか感動して。でもなんかボロスの方が逆に普通に、なんていうのかな、こう人間らしいじゃないですけど、こう強いキャラクターらしい精神的な、こう構造
だよね。
そう。だからやっぱりワンパンマンおかしいよって思い、埼玉は変なんだよって結果思いましたね。
話がね、あるようなないような、あるよねっていう話感じじゃない、ワンパンマン。
うん、
で、すごくこう、まあ、特にアニメ化された上で、そのアクションシーンがすごい豪勢になってるのはわかるんですよね。うん、だからこそこう、まあ、私みたいにこう原作を知らずに入ったものからするとすごく惹かれる部分があったんですけれども、これ結局はやはりお話が面白いんだよなっていうところにね、うん、
そう
気づくっていうね。そうそう、だって言ってしまえばワンパンで終わっちゃうわけじゃない、
うん、
だったらストーリーなんていらないわけだよね。ところがそここそがこの作品の面白さの肝なのかなっていうのにね、見ているうちにだんだん気づいてきたっていうさ。
あの埼玉という主人公はいるんですけど、感情移入するところが周りっていうか、うん、群像劇的な部分も結構強いじゃないですか、うん、
はい、
うん、意外とそれがこう敵をも巻き込んだ群像劇っていうのがすごい面白いなというか、
うん、結局ワンパンマンにね、さっきミキちゃんが言ってたみたいにさ、感情移入できないからね埼玉に、
むしろボロスよかったなみたいな、ボロスが負けたことに泣けるみたいな、
うん、そのあれこそ悪いやつだけれども力を求めた結果だよね、
うん、いやでもこう埼玉を結局満たしてくれるものは、うん、
いつか現れるんですかね。
そうなんで
しょうね。でもほら普通だったらここでね、こうより強い敵が現れてそこをなんとか必死こいて倒していくっていうのが、いわゆるその手のね、漫画らしい漫画、うん、少年漫画らしい漫画なんだろうけれども、あえてそうじゃないからこそそこを否定してから始まる漫画って面白いね。でもね、
そうですね、彼必死こかないですからねうん、でも本当そこがまた埼玉のらしさというか、いや、 やっぱりこう私は原作を知ってる身だったからっていうのもあると思うんですけど、アニメから始まるとバトルがすごいっていうところがかなり最初から売りだったわけじゃないですか、うん、はい、うん、でもちゃんと最終回私がとても良かったのは、あのエンディング以降がすごくワンパンマンらしいというか、なんかいつもの暮らし感っていうんですかね、うんうん、あれがすごいちゃんと作品愛っていうのを感じるアニメ化だったなとしみじみ思いましたね。
進撃巨人中学校、ゲオさんからのコメントです。 進撃の巨人本編のおなじみ登場キャラクターたちが織りなすドタバタ学園コメディはやはり忘れてはならないですね。生きるか死ぬかの戦いという極限状態のため、その言動や行動に各々の人間性や本質が十二分に感じ取れ、登場キャラクターたち誰もが魅力的に映る進撃の巨人本編。しかし、本作のような真逆の平穏な世界では、その人間性や本質が良くも悪くも、本編とはまた違った印象を受けるキャラクターが多数おり、毎回楽しませてもらいました。前者では一番の常識人で、そんな役割のジャン。後者では、ただうざいだけのエレンが思い浮かびますが、その中でも個人的には兄ですね。本編では心優しい一面も持ちながらも、常に冷静沈着で寡黙。そして、格闘術の達人と彼女の強い一面が前面に押し出されていた印象でしたが、本作では彼女の心優しい一面と女の子らしさが前面に押し出されており、個人的にはクリスタ以上と言っても過言ではありませんでした。また、本編の登場時にはすでに非業の最後を迎えながらも、巨人の謎の糸口を綴った手帳をハンジに託したイルゼの元気な姿が見れたのには大満足でした。物語は本編のエピソードを巧みに織り交ぜつつ、本編のテレビシリーズの最終回よろしく、エルヴィン団長、いや、先生の大演説で最終回を迎え、今年放送予定である本編のテレビシリーズの第2期のいい花向けになりました。個人的には本作もいつの日かぜひ第2期を見たいものです。ありがとうございました。
いや、もう最初からもお互いの時から言ってるように、よくできてるスピンオフっていうのが最後まで。見れましたね。
そうですね。なんかこう、四季折々の学生生活を楽しみつつも、最後はちゃんと巨人退治して締めるんですよね。
ね、チーハン取り返してっていう、まあよかったエレンっていう感じで。
ね、しかもめちゃくちゃアクションシーン頑張ってるっていう。
そうなんですよね。
ちゃんと巨人を退治したりとか、してるんですけど、こう、夏祭りの回とかの方が印象に残り。
確かに。いや、すごく可愛かったですね。
可愛かったです。このアニメ、ヒロインは兄でしたよね、多分。
確かに。いや、兄の魅力は、そう、すごく、プラスされて。でも私結構この、ゲオさんは、なんだろう、この本編の進撃の巨人のイメージと、ちょっと違うところが見えるっていう風に書いてるんですけど、私は逆にその進撃の巨人のイメージそのままにそれをちょっと誇張して、あ、兄はこういう人間、こう普通にいたらこういう人間なんだなっていう風に妙に納得できるというか。
あ、確かに普通にいたらどう生活してるんだろうっていうののものすごいベストアンサーだったような気がする。
きっとあんな風に可愛かったんだろうな。
いや、あんな乱世乱世なところじゃなくて、こういう普通の学園生活を送ってほしかったですね。普通か、校長先生巨人だけどな。
確かに。あとは前後半どっちか毎回あの実写というか声優さんが出る部分あるじゃないですか。
ありますね。
私はなかなか小林優さんのはっちゃけぶりに私初めて見てびっくりしました。
優さんいい仕事してましたよね。
桜子さんの足元には死体が埋まっている。光龍寺五条さんからのコメントです。殺人トリックではなく骨となった人、あるいはそれを取り巻く人々の生き様を丁寧に描いてきた本作。生きゆく孫の記憶に自らをどのように残すのかを優しげに歌う9話、おばあちゃんのプリン。7話から8話、託された骨も秘密を抱えて生きてきた老女の親友であり、その弟との恋路を果たせずに終わった女性。これら3人が織りなす物語は少しセンチメンタルに浸ってしまいました。しかし、10、11話の蝶は11月に消えた前後編は、それまでとは趣を異にしています。実のところ、10話を見て原作を買いに走りました。桜子さんという作品が、必ずしも温かな感情を生む作品だけではないのだ。多様なモチーフに彩られるのだと感じ取れたからです。さて、10、11話、物語の核とも言える花房の影がちらつく物語ですが、それよりも、仲良し女子高生3人組が抱える闇、そして恋という感情の持つ業の深さをまざまざと見せつけられる物語には、胸が締め付けられる思いをせずにはいられませんでした。実際、原作を読むと物語のモチーフには、死者の生き様を紐解くタイプの他に、家族、姉妹、友人、 特に女性同士の関係の難しさを描く作品も多く、この前後編は後者のモチーフを正面から描いたものといえます。そしてところどころに見受けられる女性キャラの表情の凄み、人を献身的に探しているように見える行動の裏に見え隠れする南の嫉妬、一方の人へは双葉の死因についてずっと南を騙してきた、私のような単純な男には到底伺い知れない感情の揺れに驚くばかりでした。ああそうです、この作品は殺人のトリックを謎解きする作品ではない、人の死を媒介に人間の感情や生き様をビビッドに描く作品なんだと、これを再確認させられました。もちろん結末には二重三重のどんでん返しがあり、ミステリーらしさが出ていたことにも少し驚いたのですが、原作は継続中、花房と桜子や翔太郎との因縁も解き明かされていないので続きを期待したいのですが、今回見送られた物語はヘビーな題材のような気が、映像化は難しいかもしれません。ありがとうございました。
これは最終回を迎えたと言っていいんでしょうかね。
序章編かな。
ね、でもちょっとあれですね、2期決まりましたっていうのは知り、こう聞いて終わりたかったなっていう感じの終わりではありましたね。
以前特集した後出てきた、まあこれ多分ライバルになるんじゃないかと思っていた花房ですよね。
はい、
CV 小安武人。
そうです。
はい、いかにも怪しげな感じで現れて、怪しげな感じで現れて終わったっていう。
原作だともうちょっとわかるんですかね。
どうなんですかね、まあ、原作はそのまま続いていってるわけなので、まうん、その結局彼の存在がいろんな事件の裏にいる、まあ、全てではないですけどにいるっていうのが分かってきてつながってきているわけでしょ、
うん、
でも自分の手を汚してないから何も言えない、何も
逮捕、まあ、捕まえられないってことですよね結局ね、
うん、
っていうキャラだったんですよね。あれね、
戦うのが難しい相手ですよねそれは、
うん、だから彼を追い込んでいって自分からその事件にの共犯者にさせなきゃいけないわけです。もうそうなってくると確実な逮捕するためにはね。
あ、はい、
うん、そういうふうな話になるのかどうなのかは全く分かりませんが、そういう意味でその花房に関するミステリーの部分はほぼ語られないまま一生が終わるみたいな感じでしたね。
翔太郎と桜子さんがどう出会ってっていうのは分かったので、その部分では解決というかこう分かって気持ちが良かったっていう部分はありましたね。
まあ桜子さんが一旦ね、その翔太郎をこう自分の前から外したけれども、まあ最終的に翔太郎が行くことで、二人このままラブラブになる。ラブラブにはならないとは思うんですけど、その前回の特集の時にこの二人が付き合うことはさすがにないだろうからっていうふうに思ってたんですよ。
はい。
年齢差もあるしね。
うん。
うん、でも、これ、あの二人の絆っていうか、桜子さんには翔太郎がいなくいいとまずくないみたいな。
うん。
この後。
なんかストッパー的な、
うん、
ね、感じにはなりそうですよね。
だって桜子さんって変な人じゃん、人として。
ええ、間違いない。
うん、あれやっぱり生きていくために横に誰かいるよね、
通訳さんがね、
彼女のことをよく分かってる人がね、
うん、まあ、最終話とかだとね、あの翔太郎くんの方はそれで会いに行こうっていう気分になって会いに行ったけど、桜子さん唐突に来た翔太郎くん受け入れちゃうんだっていうのは若干ありましたけど、
うん、確かにね。じゃあ、あの、鴻上百合子は、どうなるんだろう。まあ、別に、そんな、翔太郎のことに恋愛、じゃないのか、じゃあ。
え、でも結構そういう感じしませんでした？どっちかっていうと、桜子さん のことが好きなんだなっていう。
うん、そうそう。まあ、鴻上さんはちゃんと桜子さんのことが好きで、まあ、翔太郎くんはおまけみたいな感じではあったんですけども、じゃあ、あの二人の恋愛を応援しちゃったりとかするのかな？いずれ。
桜子さんにはもったいないみたいなことは言いそう。
ああ、言いそうですね。
ただまあ、ほら、このアニメは、僕は桜子さんずっと可愛い可愛いって言ってましたけど、最後まで可愛かったですね。
まあ、年上好きとして考えるとこれはありだなと思うんですけどね。まあ確かにもうね、20代半ば、桜子さんが20代半ばで翔太郎くんは高校生ですけれども、もう18超えてしまえば、
うん、
なんだ10歳ぐらいの差じゃんなんてことはないみたいな風になるんですかね。まあまあ、今にね、
すぐなりますよ、
すぐなりますよね、
うん、
いやあんな問題児。いや、問題児。
まあまあ、問題児ですけど、でもね、思い出してください。あの、10話で、はい、あの、翔太郎くんが泣いてた時に、あの、水分を補給しないとダメだよって言って、なんでこう、人は水分を無駄に使うんだ、理解に苦しむよって言った時の、理解に苦しむよって言ったセリフはすごく優しかったじゃないですか。
はい。
あれはもう、本当に可愛かった。で、その後もね、11話、12話とこう、それまで中盤ちょっとこう、他の人メインの回が多かったじゃないですか。はい、でも、その後の10、11話の前後編の時は、結構そう、桜子さんが、まあ、刺されても仕方ないよねっていう態度を取ってたっていうのもあるんですけど、自分の興味のあること以外は、まるでデリカシーのない感じとか。
はい。
もう、この女は可愛いなって思ってずっと見てましょうか。楽しかったです。すべてが F になる。オタハンセイキさんからのコメントです。本作の1話を見た時、大人っぽいストーリーを感じつつ、微妙なロリ要素を感じて大変興味深く視聴しました。全体的なストーリー構成も大変よくできていて、なぜ西野園くんが真形四季に会いに行ったのか、なぜ再びあの島に行ったのか、そういった出演は上手だったと思います。真形四季の不思議さが全話を通して継続されていると感じましたが、それを継続させているのが才川宗平の謎解きが貢献していると思いました。現実に起こったら、まがまがしくて気持ちの悪い物語なのに、女子大生と准教授のロマンスも交え、ごくわずかにエロを交えることでバランスをとっていたと思います。設定にも破綻がなくて安心して見ることができました。ただし、一つの事実をアニメ11話で引っ張ると若干ダラダラとした印象があります。小説なら問題のないストーリーでも、アニメ化にあたってはもう少し起伏があった方が良かったかもしれません。いずれにしても、大変大人っぽいアニメを久しぶりに拝見して面白かったです。ありがとうございました。
まあ、今期ね、こう、ミステリーもの多かったわけですよ。
はい。
まあ、ミステリーものだけじゃなく、大人向けの作品は今期多くて、まあ、その中の一つですけれども。
うん。桜子さんと違って、一つの事件が、こう、全話で解決されていく流れでしたね。
そうですね。そういう意味では、ちゃんとこう、終わった後に、お、終わった感っていうのはありましたね。うん、
そうですね。
まあ、ミステリーの内容って結局一つだもんね。こちらはね。うん、
そうです。うん、
だから、ワンクール終わった後に、非常に納得感があるっていう意味では、こちらの方だったかもしれないですね。
うん。
うん、桜子さんは本当に一生感みたいな感じだから、キャラクターに関しては、この後も彼らがまた別の事件に巻き込まれてみたいなことがあっても、まあ、全然おかしくないとは思うんですけれども、まあそれはそれでちょっと見てみたいかなっていうね、才川先生の話はちょっと気になりますよね、この後ね。どんな事件で、また彼が、まあ名探偵役と言っていいのかな。西野園くんと一緒にね、こう、解決していくみたいなものを見てみたいっていう気はしますけれども。う
ん、お二人とも魅力的なキャラではありますね。うん、なんか、私的にはですね、こう、なんだろう、ちょっとこう、事件解決とか、若干こう、プログラミング用語等々が多かったので、
はい、
なんだろうな、なんか、多分原作の小説だと、こう、ゆっくり読み解いて理解していく時間があるんだろうけど、うん、こう、さーって言ってしまったのがちょっと残念ではあったんですけど、なんか何回かこう、見直さないとちゃんと理解できないのかなっていうのと、うん、でも、その分、この、あの、カプセルに入って、こう、自分のイメージの世界に入って、こう、曲がった、博士と喋ったりっていう、はい、あの感じはすごい、こう、アニメだからできる表現だったので、そういう部分だと、こう、世界観とかっていうのがすごく、こう、アニメになってよかったなっていう感じはしたので、私はまだ原作の小説を読んでないので、この流れで原作の小説を読みたいなと思いましたね。
これ S&M シリーズって言って続き結構出てるんで、そちら読んでみるのも良いかと思いますね。
バルキリードライブマーメイド KJ30D さんからのコメントです。最初ただのおっぱいアニメかと思っていました。 一旦1話切りまでしましたが、なぜか無人島という舞台設定が気になって継続で見た第3話の床の目守さんがベッドで敷島美玲さんに背を向けながら家族に会いたいと泣くシーンを見て、なんとなくこれは名作になるんじゃないかっていう予感を感じて、あとは全部見ようと思いました。全12話が終わった今、このアニメを1話切りしないでよかったと心から思いました。見た目はおっぱいがたくさん出るアニメですけど、中身は昔男子キャラが主人公で悪と戦うアニメのパターンという王道ですし、登場人物たちの戦う気持ち、人を思いやる気持ちはすごく純粋だと思いましたし、クライマックス近くはお話の展開が気になりすぎて、おっぱいが出ることはあまり気にならなくなりました。最終話一つ前の11話ではお話の展開が熱すぎて涙まで流しました。第一印象エッチなアニメでまさか泣くとは自分でもびっくりでした。ここまで見た目の第一印象と中身の印象が違うアニメも珍しいなと思いましたね。はい、ありがとうございました。
これ私しか見てないんですけど、私多分こう普段全然こういうタイプ見ない作品で、なんかこうカルチャーショックで、多分タマさんとか好きだったと思うんです。
いや、もう私これ途中までしか見れてないんで、もったいなかったなと思うぐらいには結構好きでした。
いやー、多分ね、最後の展開に行く熱い流れとか絶対好きだと思いますね。
ここまでバカをやりきればもうこれでいいんだっていう気持ちにはなりますよね、こういうのって。
でも最初こう、これ見ていいのかなってなりながら見てました、
ね、私は。最初から危ないネタバンバン打ってくるなっていう作品ではあったんですけど、最後まで走り切ったんだなっていうのを今感想を聞いてて。
いや、走り切ってましたね。でも、なんか、なんて言うんですか、王道のこう、今まで敵対してた人たちが最後味方になって、一緒に戦ってっていう感じ。あとなんかこう、主人公ではこう、ミレイちゃんとマモリちゃんのこの二人の組み合わせがですね、なんか、こう、他の能力者たち全員を救えるみたいな能力だったんで、すごく主人公らしくて、その最後に行く展開はすごい熱くて良かったです。
終わりのセラフ名古屋決戦編、うさみんさんからのコメントです。気づけばハマっていたのが終わりのセラフです。最初は世界観がいいなぁと見ておりましたが、主人公たちが実戦投入されてからは物語が加速し、特に2クール目終盤からの展開には目が離せませんでした。作品の2人の主人公である雄一郎とミカエラは永遠に敵対関係にあるのかと思っていたのですが、まさか行動を共にする未来があったとは。私は腐ってはおりませんが、ミカエラが雄一郎を喰らうシーンは、ああいいものを見たと思ってしまいました。この先の未来、共に生きていくための決断とはいえ、文字通り家族の血を分けてもらって生きていくミカエラ、早く人間に戻らないと将来雄一郎との見た目年齢が開いていく状況に心を痛めてしまうのではないかと今から心配です。2クール目のエンディングでは雄一郎たちが私服で描かれていましたが、みんなが一般人として暮らすこんな未来もあったらいいなという儚い夢かなと毎度眺めておりましたが、最終回本当に制服を脱ぐ展開になろうとは。また私服は制服と違ってその人の趣味や個性が出るので、みんな自分で服を選んだのかな、ミカのダッフルコート可愛いななどとちょっとニヤニヤしてしまいました。アナログを感じさせる作画も魅力的でした。まるでセル画のような色彩と背景に、各話のタイトル文字も活版印刷のようなフォント、デジタルで制作しているのにアナログを感じさせるのは、一度人間の社会が崩壊してしまった作品の世界観によく合っている表現ですよね。グレン中佐の行く末も気になるし、何より本当の家族になった今後の篠あたいも気になります。原作が溜まっていないようなので、ここは時を待つしかないようですね。はい、ありがとうございました。
私ワンクール目からちゃんと最後まで見ておりまして、そして、今回のね2クール目もちゃんと見終えました。
おお。
ワンクール目の感想は、制服かっこいいアニメでした。まあ正直ストーリーに無理がありすぎて、ストーリーは楽しんでなかったのが正直な気持ちだったんですよ。
うん、
でも、映像が良かったのと、その音楽と アクションはね、途中で作画崩れたりはしたんだけれども、まあその辺を置いといても、まあ見せる部分はあったので、
うん、雰囲気の構成は綺麗だな
って。そうなんですよね。で、そこだけを、まあある種楽しみに毎週見てた。基本的に私、ストーリーがこう楽しめないと無理なタイプなんですけど、珍しくそういうのを覗いてでも見てた作品だったんですよね、なんとなくね。うん、で、2期に入って、だんだんとこう、なんていうのかな、いろんな秘密が出てきまして、
うん、
お、これは話、2期面白いなって思いながら、まあ最終話まで見終えたんですけれども、あのね、こう、予想以上の展開をしていたので、良かったですよ、うん。素直に最後まで見て。その相変わらず制服はかっこよかったけど、最後脱いじゃうからね。
その魅力的な部分をかなぐり捨ててでも、
うん、いやこれこの後どうなまさにこれこの後どうなんのですよ。一応解決はするんだけど全てが解決しているわけではないから、彼らそのグレン中佐がいた彼らが何をしようとしていたのかしているのか今後みたいな部分っていうのはまあ明かされないままなので、続きはね非常に気になりながらも、まあ家族っていう意味のテーマに関してはきちんと語り終わったっていうところなのかなっていう気がしましたね。
スタミュ84さんからのコメントです。高校生歌劇、歌劇ってことはミュージカルもの、それにイケメンばかりっぽいし女性向けアニメなのかなと見始めたのもつかの間。主人公の星谷と音楽学校の花形である花王会のメンバーとの会合シーンは、ははーん、さてはバカアニメだなと視聴継続を決めた瞬間でした。ある意味この第一印象通りのアニメではありましたが、音楽に関してド素人との評価の星谷がかつて出会った名も知れぬ憧れの高校生に近づく努力をし、そして持ち前のひたすらなまっすぐさで問題児ばかりのチームの仲間たちと絆を築き、花王会の大鳥先輩のもとでミュージカルを学んでいく本筋は思いのほか真っ当に面白いので、騙されたと思って一度見てほしい、そんな青春友情ミュージカル作品です。終始学校内の話だったので、先輩たちと勝負したり、他校のライバルが登場するような2期があったらいいなと期待しています。それにしても、CV 細谷義正はあざといキャラが似合いすぎて困る。はい、ありがとうございました。
一部でとても盛り上がっていたという印象ですが、私は見てなかったです。いや、本当84さんのコメントその通りで、はあ、イケメンものなのかなって思って見始めたら、もうなんか最初の花王会の皆さんが踊りながら歌って階段降りてくるシーンでもうブーって言っちゃって、いや笑っていけないんだけど、すごく真面目にめちゃくちゃダンスも綺麗に動いてるんだけど、いやこれは笑ってしまうだろうみたいなバカアニメの香りを感じ取り、私も視聴を始めたんですけど、バカだなって思って見てるんですけど、そのいきなり歌い出すシーンがめちゃくちゃ多くて、そのなんかの返事の合間みたいなところに1分ぐらいの PV がボンって入ってくるのが、思考時間長すぎでしょみたいなツッコミとかつい入れて見てしまうんだけど、その彼らがだんだん仲良くなってってチームとしてまとまっていって、挫折とかもありながら最後目標のために頑張っていく姿っていうのを見てて、最初すごいなんかこうキラキラ笑って見てたはずなのに、めちゃめちゃ本気出して応援するようになってきてしまって、うん、最後の方、こういうアイドルものの作品って本当スタートがどういう形であれ頑張れって応援したくなったら、もうそれで作品の意義はあるんだなっていう風に見てて思ったかな。で、一番最後の大舞台のステージがエンディングの歌を歌うんだけど、そのエンディングの歌の歌詞のサビの部分が、羽ばたく方法は自由っていう歌詞が出てきて、まさにこの作品そういうことが言いたかったんだろうなっていうのをその最後のステージ見てて思ったので、テーマ性もはっきりしてるし、エンタメとしても面白かったし、楽しい作品だったなって思いますね。
そう、なんかバカアニメっていうのかなの印象だったんですよ、外から見てたら。でも割と本当にアニメでミュージカルやってみた系だったんだなと思うと、ちょっと後から気になりました。
本当になんかミュージカル作品っていう感じだったな、うん、最後は歌劇でバシッと決めたら、ご都合主義に全てが片付く感じとかもある種ミュージカル的なんだけど、
そうね、
見ててすごいスッキリするかな。本当彼ら仲良くて可愛いんですよ。細谷さんのキャラがね、他のキャラのことをヤボスケって呼ぶのが本当に面白いので、ぜひこれ見てほしいですね。
ご注文はうさぎですか 風街道さんからのコメントです。ご注文はコメントですか？かっこお約束。前回特集された軽音がファンタジーとするならば、ご中佐はもはや SF でしょうか。可愛いという科学が全てを滑る精妙な世界。キャラクターだけでなく、家も街並みも空気感まで全部可愛い。個人的に気になるのは、アマウサーンのチアとその幼馴染のシャロ。チアは、おっとりとした口調から微妙な小ボケを繰り出してくるのですが、時折メゾン一国の四ツ谷さんが薄くですが混じってきます。シャロは律儀なツッコミ役。ウサギだらけの街のカフェが舞台の話なのに、ウサギが苦手でカフェイン酔いする体質。しかも登場人物の中でただ一人実家が貧乏という、なんだかいつも不憫オーラを漂わせています。第7話で基本的に能天気なココアに向かって輝くような笑顔を見せながら言った、愛想笑いで私に勝てると思ってるの？というセリフは、あの私は下ネタになりたいと並ぶ2015年の私的名セリフです。今期それぞれ進級し、少しずつではありますが成長と変化が見えるような気がします。3期があるとすれば楽しみに待ちたいと思います。ただしそれは可愛いという概念しか存在しない世界の終わりが近づくということでもあるのですが。ところでごちうさとおそ松さんが秋アニメの癒し枠とのことでしたが、すべてが可愛いとすべてがおかしいのどちらもが癒しとして機能するというのはなかなか面白いことではありますね。はい、ありがとうございました。
とうとうごちうさにコメントが来ましたよ。言っとくもんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。ご注文はうさぎですか？もういやー、終わってしまってロスですか、牧田さん。
今回初めて僕は、前のやつとかそんなに見てなかったんですよ。ちゃんと見始めたのは今回が初めてなんです。で、こう、まあ、日常系だから流し見でもいいかみたいな感じで最初は見てたんですけど、ちょこちょここう見てるとクスクス笑かされるところが増えてきて、まあ、気がついたら、いやー、青山ブルーマウンテンさん最高に可愛いですね。
2期は、まあ、どんな日常アニメだってそうだけど、キャラクターの中がやっぱりより深まって、絡みがね、どんどん面白くなるのが2期のいいところだよなと思いますけど、うん。青山ブルーマウンテンさんは、超面白かったね、2期。あら
ー、そう。
あー、あー、
あー。あーで、あーだけであんなに楽しいんだって思った。で、ティッピーとの絡みがいい。
あー。何があったんですかね、ティッピーとブルマンさんは。
これは3期とかでやるのかな、やってほしいな。
だってね、そんなこと言ったら、ティッピーがウサギになったのはなぜっていうくだりなんて全然ないですからね、ご中佐の中で。
あ、そうか、そういえば、そういえばないね。
そうだよ。ね、もうでもそれはいいんです。ティッピーはティッピーなんですっていうところが、もはや SF なのかもしれないですね。うん、でもほんとね、2期は私シャロちゃんがすごい良かったな。ツッコミにキレが増していて、こうかわいそうな残念キャラというか、いやでもほんとながらみもできて、私結構ご中佐はBGM 作業中の BGM に2回3回っていうことがよくあって、いやほんとワンクールに一つはこういう作品があってほしいなの見事な枠にはまってくれましたね。いやもう3期4期とあっても私はきっと見続けるだろうなと思える作品です。
ということでコメントをいただいた作品は以上なんですけれども、
はい、
いつものようにあれが抜けてるじゃないっていうのがありますよね。
そうですね、
はい。
いやーでも、はい、じゃあ今回もスタッフおすすめ作品をご紹介させていただきましょうか。
はい、
じゃあまず一つ目が影ワニ。影ワニはね、コメント来ないと思ってましたし、来なくて大丈夫なつもりだったんですけど、これ本当に面白かったんですよ。
うん。
7分 ?8 分ぐらいかなのアニメだったんですけれど、なんて言うんですかね、ちょっとした都市伝説ものみたいな感じの内容ではあるんですが、いや、ほんと10分とは思えない緊張感と、結構グロいのがドキッとするというか、うん、それがすごいね、面白かった。しかもちゃんと、一話一話のオムニバス系の都市伝説かと思いきや、ちゃんと最後まとめてきた。
あれまとまるの？
いや、そう、そうなのよ。
ね。 ちゃんとタイトルの影ワニが最後に出てくるっていうね。
そうなんですよ。しかもちょっとね、あのバンバ先生が最終的にダークヒーローかなみたいな感じのね。
いやー、なかなか続きが気になる。
あれ全然ね、あのそれこそね、オムニバース的なこんな都市伝説的なやり方もできるし、最終的にあんな風に綺麗にできることを示されてしまったら、もう次があっても全然楽しめるだろうなっていう風に思いましたよね、うん、
ショートアニメの面白さでしょうね、ある意味ね。そういう挑戦ができるっていうのはね。
うんうん。
そして同じくショートアニメですよね、これも。
はい。
コアボン。
これはちょっと影ワニと、影ワニはちょっとホラーとはまた違ったので、結構こうホラーで、まあ幽霊的なものがコアボンなんですけど、これは完全にあのロトスコープでやってるんですけど、なんでこうタレントさんとかが演技したものをアニメ的なものにしてて、でもこれ結構面白かったのが、あの今時っぽいホラーになってて、全部こう動画とか、なんていうんですか、こうスカイプ上で後ろにこう、はいはい、なんかいるよとか、うん、それでこう映像がバーってなったりとか、あとはなんか踊ってみたで、なんか幽霊とかが一緒に踊ってるみたいのでとか、なんかあすごい今時っていうのが結構面白くて、こういう風になんか新しくなるとこうホラーもこうなるのかなっていう感じで、新しい部分が見れたホラーで結構楽しかったですね。本当もうなんか 2,3 分だったので、本当すぐ見れるし、
ね、うん、
はい、すぐ見れるので、まあ、夏に見たい感じはありますけど
、そしてこれに投稿が来なかったのはなぜ？
逆に言いたいこといっぱいありすぎてまとまらないぐらいの感じですかね。
特集があるかもしれないと思われましたか、もしかして。
何分なんか10年分ぐらい重みを積んでるので、うん、ファフナーです、ファフナ
ー。あれだけ来ていたのは何ですかね、あの最終話のあれで言えなくなったのかな、何も。どういうこっちゃってなったのかな。
何も言えない状態になりそうではありますよね。うん、いっぱいいっぱい頭。
熱い赤ちゃんプレイが始まるって。
ちょっとなんかもう二人の関係はどこまで行っても、ああ、もうここまで行き着いちゃったんだな、みたいな気持ちになって。
うん。なんか、ある意味違和感なかったんだよね、あそこ見ても、うん。なってもおかしくないような雰囲気は前々からしていた。それだけの積み重ねがあったみたいなね。
そう、和樹と宗師はまああそこに行き着いたっていうのは分かるんですけど、まやちゃんが結構悲惨じゃないですか今。
うん。
だいぶトラウマができてしまったじゃないですか。人類軍の人にこう思想を託されちゃった感もあるじゃないですか。
でもそれを言ったら、あの人類軍のビリー・モーガン君、やつ
悲惨の限り。
うん。なんかね、あの結局人類軍でやりきって死ねたのって、あの一番偉かった人だけなんじゃないかって思うんですけど、
みんななんかもやっとしたものを抱えたまま、切ないまんまに終わっていきましたよね。
うん。でもまあこのファフナーエグゾダスって、まあ2期特になんですけど、普通のアニメとかだと、あのね、主人公の友達のお母さんの一言のセリフに泣くみたいなことって、まああんまり考えられないと思うんですけど、
うん、
1期からの、あの、第1シーズンからの積み重ねがあったりとかして、もうあの、こっちが思い入れて見てるから、それでやられちゃうってのはすごく多かった。
たくさんありましたね。もうそもそもなんか、ヒロトとか、だいぶ私たちの心に傷を残していたような。
確かに。
彼、退場した後に出てくるシーン、めちゃめちゃ、いいシーンにポロって出てくるじゃないですか、
うん、
みんなの心がいっぱいいっぱいの時にテレビでアイドル姿で歌ってるシーンがちょっと出てきたりとか、もうやめてっていう
あとはね、あの毎回こうやっぱり誰が死んじゃうのかな、死ぬの嫌だなって思って見てるところで、あのほぼ死んだと同然になるやつが出てきたりとか、それを復活したと思ったら別のやつが、あのね、みんなと一つになりに歩いていってしまったりとか、
そう、なんか、よかったねって思ってる横で誰かが、こう、人生を終えているっていうか、生き切った感があるっていうシーンが出てくるのが、結構、引きこもごもなんですよね、ファフナーって。うん、本当なんか、辛いこといっぱいあったけど、思い返してみれば結構いいこともあって、桜たちが結婚したのとかめっちゃいいことだったじゃないですか。
うん。
もう10年分のなんか思い入れがここで花開いたかのような、成人式もやったし。
ていう、なんかかなり複雑な気持ちにさせられるアニメではあったんだけど、これは続編期待していいんですかね、映画とか。
これ続き必要ですよね、本当はね。
そう思う。
ファフナーはね、こう、エグゾダスの一期から見ないとさ、っていうか、その劇場版から見ないとさ。
あ、特に劇場版は、テレビスペシャルも見ておいた方がいいんですけど、劇場版は見てないとわからないキャラクターが出てきちゃうん で。
ついでに言うと、もうなんだったら一期からさ、みたいな感じになって、結構、しかもほら、重いじゃない。
重いですね。軽くは見えないですよ、
そうなんですよ。一気見しようかと思って、見始めたんですけれども、あ、これは時間泥棒だと思ってさ。
ながら見できないですかね。
そうなんですよ。ながら見全くできない。まあ、次に紹介したかった作品もまさにそうなんですけれども、ね、一気は私も見てますんで、でももう忘れてるわけですよね。
それ、本当にそれです。
うん、なので、こう、どこから見直せばいいのかって、一期からだよって言われそうな気がしちゃうぐらいの感じっていうのがね。
いや、でも 100% 楽しもうとしたら、うん、それまでのやつを全部見てから見た方がいいとは思いますけど、実際僕は見てないものがあったりとか、一期を忘れていることが多々あったりとかしながら見てても、うん、だんだんと思い出してきて、はい、思い出した頃ぐらいに、とてもショックなこととかが起きるので、うん、まあ、揺れ動かされましたよ。ね、翻弄されました、これね。
うん、まあ、ちゃんと時間作ってみようかなと、こちらは思ってます、私もね。
超おすすめです。
はい、
まあ、そんな話をしたようにですね、今回最終話特集に間に合わせようと思って見てたんですけど、結局、6話で時間が尽きたっていうね、作品がありまして、野良神荒ごと、なんですよね。これ見始めたらめちゃくちゃ面白かったんですけれども、結局話が濃いもんだから本当にながら見できないから、じっくりとこう目の前にね、テレビの前に座ってみなきゃいけない。これいいことなんだけれども、作品数が多くなってくると、その軽いアニメからつい見てしまいがちになるっていうのがあるよね。
すごいわかります。
うん、そのながら見できる作品と絶対できない作品があって、その絶対できないタイプの作品っていうのが、まあもちろんっていうことはより面白いっていうことなんだけれども、だから見づらいみたいなものがあったりとかしてね、こう後回しにしていくうちに溜まっていくっていうのがね、最近のアニメ、こう面白いからこそ見れてないみたいなのがあったりとかするっていうね。特にこうしばらくこう開けてからのアニメって、なかなかここのハードルがあるのかなっていう気がね、ちょっとしましたね。その野良神に関しても1期は楽しんでいたのに2期になった途端にこう後でいいかなって後回ししてしまったみたいなさ、まあそういう意味ではファフナーも後回ししてしまった結果がこうなってついに見れなかったみたいなね、作品そのものの評価ではなく自分の見方の問題で見れないアニメっていうのが最近は出てきてるなっていうのをちょっとね反省中なんですよね。まあ、なるべく、こう、逆にね、数絞ってでも見ていった方がいいのかな、という気もします。今回取り上げられませんでしたけれども、ジクールが決まっている作品、ツークール継続中の作品、特集した作品もたくさんありますので、こちらの方もね、楽しみにしていきながら、2016年冬アニメ、楽しんでいきたいと思います。今日の特集は、
2015年秋アニメ、最終回特集でした。そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間、1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。なんか今回は取り上げる作品がすごく少なかった気がしますね。
そうですね。そしてもう来週になると続々に1話が始まるという、
はい、そう
ですよね。
大変ですよね、本当ね。頭をね切り替えていきたいと思います。ということで、来週の特集ですけれども、来週の特集は
機動戦士ガンダムサンダーボルト第1話を特集いたします。
はい、配信でのみ今のところ見れる作品です。皆さんからのコメントお待ちしております。
投稿の宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンから投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切り線香さん、やっさん、しげさん、くにおうアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、もぐりんさん、青梅財団さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、ガンバーさん、ニセクモスケさん、福さん、高龍寺さん、柿つばたさん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第3巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
たまと、
牧田光平でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。